アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2301回11月15日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ2つ目は気がつけば振り出しです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。振り出しといえば子供の頃スゴロクで遊んで振り出しに戻るっていうのがあったりしましたけども、大人になると振り出しに戻りたくても戻れないことの方が圧倒的に多いなと思ったり思わなかったりしてます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私も人生ゲームなど家族でよくやるんですけど、スタート地点に戻されるタイプです。このマスに止まるなと思えば思うほど止まります。ある意味くじ運がいいんだなと思っている三浦です。
今週はすみれさんはお休みです。さんが日本時間で11月11日にツイートされてました。日本語訳でここでは読ませていただきます。私たちは我が国の退役軍人、軍属、そしてその家族に対して決して返すことのできない借りを作っています。アップルとその先にいる退役軍人の皆さん、その奉仕と犠牲に感謝します、という内容の、実際には英語でツイートされていました。ここでは春さんとミラさんに入っていただいてるんですが、今週スミラさんがご都合でお休みなんで、この3人で科目堂をやっていくんですけども、たまたま11月11日にクックさんのツイートを目にしたんですよ、ツイッターで、うん、もう超今話題のツイッターでね。アメリカのいろんな軍人さんの記念日みたいなのがあったのかもしれないんですけど、クックさんの前後のツイートから私は判断つかなかったですが、さっき言いましたような内容を述べておられたんです。
ウェテランズデーですよね、確か。
あ、そういう日があるんですね。
そうですね。はい、11月11日ですかね。
そうやったんです。もうポッキーの日ではないんですね、はい、日本みたいな。
退役軍人の日ですね。
日本はポッキーの日とか言ってて、はい、韓国とか中国の方はなんか独身の日でしたっけ。すごいものが売れるっていう日なんですね。このクックさんのツイートに対してファンの人たちがまあいろいろな意見をレスポンスでやってたんですけど、中にはそんだけ感謝してるんだったらアップル製品もっとお安く提供しなさいよとか、なんやったら iPhone 新型1台ずつ退役軍人の人たちに配ってくださいよとか、いろんなツイートしてる方がいたんですが、その中にマックマンさんっていう人、いやアップルは退役軍人の方たちには 10% のディスカウントをやってますよっていう、そのページの URL もつけてツイートされてました。私そのツイート見に行きまして、日本語訳でページを言いますと、これアップルのアメリカのサイトのオフィシャルの中にあるページですけども、退役軍人と軍事購入プログラム、サービスに敬意を表してアップル製品とアクセサリーを特別割引価格でご購入いただけます。米軍国家警備隊及び予備役の現役及び退役軍人は 10% 割引でご利用いただけます。同居している近親者も対象となります、といった内容が英語で書かれてました。
これ知らなかったですね、こういう
の。そう、私も全然知らなくてね。アメリカという国はまあ大きな軍隊を抱えてるわけで、企業がそれなりの何かをアピールすることはあるやろうなと思ってましたけど、アップルからすごい具体的なこういうことがあるとは思いませんでした。西海岸でこの何年かで IT で土地の値段が上がっていく、給料がすごい高い人たちが住む街になったから、土地の値段も上がっていて、もともと住んでる人たちが住みにくくなった、その経済的にっていうニュースがあったじゃないですか。それを受けてアップルが地域に対して補助する、具体的にはお金なんでしょうけど、するいうニュースが前にあったんですよ。
その確かにご紹介した、しましたね。
で、そのニュースの中に、退役軍人の方々にも比較的購入しやすい住居の提供ができるっていうところの後押しをしてますみたいなことが書かれてて、企業としてそういう方への何かっていうのをアピールするんだなって思いました。 これ他の企業のことは私調べてないですけど、マイクロソフトとか、まあ、大きな会社さんは大なり小なり、やはりそういう大規模軍事の課題の何かというのはやってるんじゃないかなって思いました。
うん、
だから我々のアップル製品購入に何か影響あるか言ったら、そんなないように思いますけど、そういうのあるのねっていうのだけはね、思ったんですよ。
ランボーみたいに取り残されてるだけではなく、こういうふうにサポートしてる企業もたくさんあるということですね。
ねえ、もうランボーって聞いて、今、30歳から前の人は、何のことは分からへん。ランボーものとか思ってるでしょ、ね、
あ、ランボーもそうか。
最後いつぐらいなんでしょうね。
ランボーって怒りのアフガンが最後ちゃいます、多分。ちゃうかな。もうちょっとあの。
なんか最後の方、なんかちょっとやったような。
ああ2019年ランボーラストブラッドっていうのがありますね。
ああ、それ見てないんだよね。
2019年って3年前ですよ。
ね、
今はそこ掘る話しちゃうけど。
ごめんね。
スタローンやってるんですかね、これは。
スタローンやってる、やってる。
やってるけど、もうやらんでええん違うんという感じになってしまってますね。そんなことは置いといていいんですけど。私的にはアルチュールランボーをいきなり出したかったですけど、もうそれいいです。はい。まあそういうアップルの活動といいますか、またニュースで拾っていってましたら、シネットジャパンにはこういう記事が出ていました。iPhone 14の衛星通信 SOS 機能、11月中に提供へ、約630億円の投資で実現という記事でしたが、アップルウォッチウルトラが出た時の発表イベントでしたね。この緊急 SOS 機能の話を iPhone の障害の時に言ってて。
うん、14の障害、
ね。そうですね。はい。うん、提供しますと言っても、いつから始まりますという具体的な話はあの時になかったような気がするんですよ。
22年11月に開始しみたいなニュースを出しているところがあるので、もしかすると10月の12日の段階でこの記事だと11月に開始し、最初の2年間は無料とするみたいなことを書いておりますね。うん、日経の
でも、それでもアップルのオフィシャルではね、日経が書いてあるんですよね。
うん、そうそうそう。
またもや日経の飛ばし記事ではなかろうかという気がするんですが、大丈夫ですか？
ちょっとごめんね。パッと見たのがそれだったっていう。
日経たまにそれやるんで、ね、気をつけないといけないですよ。うん、
IT メディアビジネスの9月8日のニュースだと、
はい、
11月からアメリカ、カナダの2カ国から先行して提供する予定でというふうに書いております。
おお、米アップル衛星通信サービス提供、基地局圏外でも救助要請可能ということですね。11月に米国、カナダからというふうに書いてましたね。本来であれば11月には提供開始の予定でずっと進めてたんで、ここへ来てちゃんと発表したということですね。
うん、予定通りと。
多分この新機能を実現するためにアメリカのインフラに4億5000万ドル、約630億円を投資すると発表したという。投資するってことは効果がない可能性もあるけど、投じたということですね。
これで人が一人でも二人でも助かれば、
はいはい、
アップルとしては社会貢献になる、ね、という判断かもしれないですね。
それもありますし、もしかしたら将来の衛星通信技術を iPhone に入れていくための投資かもしれないですよね。
あ、まあそれは大いにあるような気もします。
将来的にはもしかしたら iPhone を地上の基地局ではなく衛星と直接やり取りしてどこにいても通信できるようにとかっていう世界がいつか来るのかもしれないです。
今三浦さんが救助で通信でロケットでっていう単語をずっと言われてて、うん、で、Apple の資本っていうか大きさ、クックさんのあの冷静沈着な態度、あの感じ見てると、アップルは国際救助隊を作るしかないんじゃないのかっていう気がしますね。南の島に基地作って、そこにロケットとか装備隠して、
はいはい、
どっか世界で救難信号で出してる、
はいはい、
助け求めてる人がいたら、こっそりクックさんが行ってくださいみたいな、なんかこう言って。
はい、サンダーアップル
ってことですね。サンダーアップルね、いいかもしれませんね。救助し終わった後、広告流していって、今度はこんなん出ましたとか。そういう広告出して帰っていくという。うん、ないよな、そういうの。
救助して、その一体が安定した状態になってれば、広告していい、
ね。まあまあ、まあね。
すぐは安定しないと思うから、まあ
ね。そういう公共的なものにどんだけ企業が投資していいのかどうかっていうところもあるんでしょうけどね。
ね、 この20年ぐらい本当にアメリカの大きな企業がとんでもない投資するという例がすごい矢継ぎ早に起きてるような気がして、うん、軽いしょうもない夢を見てしまう私ですけど人気の iPhone シリーズでちょっと残念なこともアップルはちゃんと発表していましたという話がありまして、この記事は噂のモバイル系フリークスさんからの記事です。アップル iPhone 14 Pro および iPhone 14 Pro Max の供給に問題が生じていることを公式発表とありまして、以前はクックさんが iPhone 14 のプラスのモデルが供給できてないという話をしてたと思いますが、プレスリリースでわざわざアップルは先ほど言いましたプロとプロマックス14シリーズですね、どちらも供給状況は困難になってるという話を言ってます。よかったですね、ハルさん困難になる前に買って、
はい、そうですね、遅れましたけど入手はできてます、は
い、そんなプレミアムついてなくて高く売るとかそんなしちゃダメですよ。
それはしないですねはい、それはしないです。はい、
一つはやっぱり中国の組み立て工場サプライチェーンがコロナ対策で従業員集めに苦労してるっていうことらしいんですけど、うん、2022年の11月12日現在で確か今また封鎖になってるんですよね。
あ、コロナで。
はいはいはい。TBS のニュースでありますね。中国で7ヶ月ぶり新型コロナの新規感染者1万人超え。重慶では一部地域は事実上のロックダウンっていう記事ですね。こういうことが続いてるおかげでなかなか工場の方もね、人手がなくて製造も進まないっていう。これ、ね、部品はないわ、人手はないわで、ね、もなかなか、供給がうまくいかないということなんですね。
中国だけじゃないですけどね、コロナだって。どっかに依存すぎるとしんどいなっていうのが分かってきてるっていう意味では、ね、先日発表されてた日本の半導体復活化みたいな、
はいはい、
ニュースもありますので、ああいうの価格競争にどうなるかっていうのはありますけど、うまくいってほしいなというの。はい、
またちょっと残念なお話ですけど、YouTube のお話なので、ギガ人にあった記事でご紹介します。Apple がファンの公開していた20年分の WWDC 映像アーカイブを YouTube から削除という記事がありまして、Apple は毎年、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンス、WWDC と言いますけど、イベントやってまして、そこで公開された動画をファンの人たちが YouTube に公開する、アーカイブで残すってことをやってる方多かったですけども、アップルが公式に YouTube に昔の WWDC を公開してることはほとんどなかったみたいなんですね。これを公開している人たくさんいるんですけど、その中の一人に対してアップルが削除依頼を出して、YouTube から当該映像が削除されていたことが分かったということです。削除されてしまった人はブレンダン・シャンクスという方ですけども、MacOS やダーウィン、アクア、ウェブオブジェクツなど含めた20年にわたる WWDC の映像を公開していましたと。でも、やっぱり著作権保有者から言われたらどうしようもないですよ。
社内ですね。これは社内としてアップルがそれを歴史的なものとして資料として公開する方法を考えてほしいなと思いますけど。
ずるい気もするんですよね。どうせファンやるやろみたいな。うちらでまとめんでもファンが好きやからまとめて見れるような作るやろみたいな。で、実際やってると、ちょっと気に入らんな。こいつ止めたれみたいな。なんかそういう、そういうことやってんじゃないのかって。で、勝手に私は思いましたけど、この上げてて削除されたシャンクスさん、別にまあ驚いてはいませんと、そうやわねって。上げてる尻からそう思ってたと思うけど、で、元ファイルは今後インターネットアーカイブに提供予定ですと言ってるそうです。で、インターネットアーカイブも、ね、いいことやと思うんですよ。過去のいろんなインターネットの情報を見れるようにしてくれてるのは。グレーのところにまだ残してるように私は印象があって、以前も日本の昔の映画をインターネットアーカイブが公開して持ってた時があるんですよ。ただ著作権保有期間内にある作品だったから、あれ多分誰か指摘したんでしょうね。もうなくなりましたけど、そういう破棄専用なものもね、普通に提供者があったら審査してるんでしょうけど、まあそれでも漏れたものが、ね、出てきたりとかしてる時もあるんで。
ちなみに、
はい、
過去の WWDC の映像は全部じゃないんですけど、
はい、
大体はデベロッパーアプリから見れますのでね。
あ、そうですか。
すっごい古いのはキーノートの部分が抜けてたりするんですけど、
ええ、
少なくとも10年以上の動画は、はい、デベロッパーアプリから過去のイベントということで並んでますので、そこから見ることはできますからね、無料で。
そのデベロッパーアプリってほら、毎年更新かかってアップデートするじゃないですか。
はいはい。
それに対して過去のものはちゃんと残ってるんです?
ね、表示上は WWDC14 ということで、2014年度が一番古いって感じで。 今の私の環境では見えてます。ただ、2014年度のフォルダを見に行くと、キーノートは残ってないみたいなんですよね。
ああ、やっぱりね。
2018年度からはキーノートが残ってますね、こっからは。
あ、そうですか。
だから、すごい前はないけど。
はい。まあ、YouTube ライブとか、当たり前に普通にその見れる時代じゃないですか。高速回線じゃないですか、はい、私らバンニファミレス集まってネットで漏れ伝えてくる静止画を集めて動画のような感じで連写写真のようにして見ながら、うん、わなんか次なんか発表になるとマウスやこれとかなんか言って見てたんですよ夜中の2時頃にでだんだん集まるのなくなって家で見るようになりましたけど、
うん、
昨今の10代のアップルファンの人たちはお布団かぶって布団の中で iPhone でキーノートとか見てるらしいのであのそういう青春があってもいいかなと私は思います。私はもっと違うもん見てたけどね
ラジオとか布団かぶって聞いてましたけどね
まさか映像見たといえば三浦さんがこの間番組でも紹介したフラーさんというジョブズさんがすごい、はいはい浸水していた人の話があったんですけど、
はいはいはい、
NHK でその特番があったんですよね、この間。
あ、そうなんですよね。NHK の映像の世紀バタフライエフェクトっていうシリーズものの番組があって、
はい、
それの11月7日の放送分で、はいはい、世界を変えた愚か者、フラーとジョブズというまで放送されてました。
はいはいはい。
フラーさんとジョブズさんがどういう共通点があって、なおかつお二人が意外に私知らなかったんですけど、かなり絡み合った感じで構成されてて、とてもいい番組でした。
今絡み合ったって言うと、あの二人のレスリングやってるんだと思う。そういうことじゃない。
時代は違うので、実際は会って激論してるっていうことはないんですけども。
あ、だいぶお年の差があるってこと
ですか、はい、あ、差ありますあります。
ですね。はい、はい。はい。
ただ、お互い、本当自分の思う生き方をしてるっていうのがありますし、なおかつ、浦和さんをリスペクトして発刊された、アースカタログでしたっけの一番最後のとこに書かれている言葉が、ジョブスさんのあの有名な大学での講演の一番最後の言葉、愚かであれ、ハングリーであれ、あれが書かれてて、それを引用したということも、はい、私初めて聞いたんで、はい、びっくりしましたね。
はい、はい。NHK のこれはアーカイブっていうか見逃し配信、
はい、はい、見逃し配信
見れるサービスに入ってる人であれば今でもまだ見れますかね。
配信じゃないでしょうね。
これそうですね。これ配信されてる時はもう止まっていると思う、ね。
NHK プラスで配信ってオフィシャルサイト書いてあるけどもうそれも見れないよ。
一週間なんですよね。
うん、そうなんです。一週間だけなんですよね。
NHK のケチ。
ただ NHK オンデマンドはどうですかね。
そうですね、オンデマンドでお金を払えばはもしかすると
そうですね、
ずっと見られるかもしれません。
見れる方見てくださいね。この NHK のオフィシャルサイト映像の世紀バタフライエフェクトって書かれてて、日本で言うと風が吹いたら桶屋が儲かる的な、一見何の因果関係もなさそうなことがどんどん繋がっていって連鎖して何か動きに繋がっていくっていう、
うんうんうん、
そういうことですね。
そんな感じでしたね。
NHK オンデマンドを見てみたんですが、はい、今との映像の世紀バタフライエフェクトは10月24日放送分が一番新しいですね。この収録してる時点、11月13日、はい、日曜日時点で。
じゃあまだ見れるんじゃないですか。
いや、その10月24日の放送のが NHK オンデマンドに出てるの中では一番新しいんです。
うん、まだ出てない。
まだ出てない、
ね。これから出てくることですか。
で、これからですね。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、皆さん期待していれば見れますね。
そうですね。
期待してんでも見れるけど。
とても、
うん、
とてもよくできた構成だったと思いますので。
おー、はい。
あ、ちなみに日本との関係っていうところで一つだけあって、ごめんなさい、ジョブズ社さんじゃなくてフラーさんなんですけど、フラーさんがドーム型の建物を作る構造を考え出したんですよ。はい、それが富士山のてっぺんにあるレーダーの上に
作
ったのあのドーム、あれらしいです。あの構造らしいです。
富士山レーダードーム館ってやつですね。
っていうんですかね。今はもう多分ないんですけど。
はい。あ、そうなんですね。
なんか64年に富士山頂に設置で、2022年に展示内容をリニューアルし、従来の富士山レーダーの歴史や気象観測に加えて新たな気象観測をより身近に感じていただける施設になるみたいですね。
そうなんですか。じゃあ
見に行けるみたいで、
富士山の上に、
だ、富士山の上じゃないかも、富士吉田市で書いてあるから、あ、麓の方かもしれない。これはちょっと今見てますけど、
はいはいはいはい、多分降ろされたんですね。
近所にモンベル富士吉田店があるから、やっぱりそうですね。
そう、おろしたんです。
おろしたんですね。
了解、了解。
旧鎌倉王館っていう道路があって、その近くみたいですね、これ。
ジオデシックドーム構想、うん、これですね。これがフラーさんが考えられたものです。はい、
タスクマさんからコメントいただいてます。アップルポッドキャストで複数の番組を聞く機能はステーションと言いますよ。ミュージックではプレイリストというものとほぼ同じですが、ステーションは順次新しいエピソードが追加されていくところが違います。自分は iOS 15などで試していませんが、お便りではこれが正常に動かないという意味なのではといただいてました。タスクマさんコメントいただきましてありがとうございます。前に先週はモーさんから、iOS 16にアップデートしてから複数の別番組からダウンロードしたエピソード順に再生したいけどできなくなったというお話を取り上げたからですね。で今ね、そう言うてもね、自分も試さなしゃあないかなと思って見るんですけどね。
ステーションってあったんですね。普段通常の状態で出てこないんですよね、ステーションというメニューが。
どうやって出るん？出ないんですよ。見てるんやけど。
そう。
どっから出んやろ。
ライブラリー、
はい、ライブラリー、
はい、ライブラリーで右上のあの、はい、点々点ですね、
点々点で、
それを
新規ステーションや、
新規ステーションのここに出てくるんですよ、名前を
適当に番号をつけて、そこで再生する番組を手動で足していく、あ、新しい順とか、う
ん、ポッドキャストを選択で購読してるポッドキャストが、
そうそう、購読してるポッドキャストでしょ、
うん、でここに登録再生を新しい順とか古い順とか手動とか選べると、
はい、はいはい、
こんな機能があったんですね。
なるほど。でこれで今やってみたらできましたけど、
うん、
ちゃんとその通りになりそうですよ、今見てたら。
なるほど。
うん、カエサルの休日第132回、あとは文化系トークラジオ、ね、パート8外伝とか、
はいはい、
うん、聞けますね。
なるほど。これを使えばやれそうっていうことですかね。
そうですね、
知らなかった。
ということで、はい、タスクマさんおっしゃっていただいたんで、我々もそれをね認識することできました。ありがとうございます、
うん、
ポッドキャストもそうですけど、電車の中で YouTube なんか見ます？あんまり見ませんか？
YouTube は電車では僕はあんまり見ないですね。あ、その、ね、Amazon プライムは見ますよ。
はいはいはい。まあドラマアニメいろいろ、
そうそうそうそう、うんうん、でもそんなに長いこと電車乗らないんで、だいたい途中で終わって、ね、はい、また次 の、 と、ね、の帰りに途中からっていう感じで、綺麗に全部見ることはできないんですけど、
電車の移動はポッドキャストを聞くか音楽を聞くかって感じですね。
うんうんうん、タスクマさん、ポッドキャストの情報いただきましてありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月17日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。